ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回からのね、続きも、私が最後、とんでもない無茶ぶりをしてね、YouTuber の出口戦略の質問に対して、会社分割の話を振ってしまって、10分はみ出したというね、回答なんですけども、ちょっと簡単に。
完全に遠藤さんが悪いよね、だからね。前回のは。
いや、でも、しっかりとまさか繋げてくださいましたんで、
そのね、まさかって、
無視してましたけども。信じておりましたけど、そんな中でね、今日はちょっとそのつなぎもね、続きをやっていきたいと思うんですが、やっぱり事業承継をする、第三承継もそうですけど、やっぱ何を継ぐのかっていう、その事業のコアがどこにあるのかということの、研ぎ澄ましたその洗練された言語化も含めたものをしっかりしていっていかないと、まあ、継げない
よ
と。
そうですよね。
で、日本というのは、まあ、お話でもありましたけど、いろんな外からのものを取り入れて、それを洗練させて、より付加価値の高いものにまた外に出していくという意味で、それが一つのお家芸で。
そうそう。
まあでもスポーツで言ってもね、スキーのジャンプもそうだったり、バレーもそうだったり、いろんなことをね、柔道もね、やったりしてってるのがね、そういうところにも現れてますけど、MM の世界も同じだと。そういうとこって
みんなわかるかね、今の。要は、オリンピックでね、日本がずっと勝ち続けると、ルール変えられちゃうっていう話で。
あ、そうですね。
それでも日本がもう一度、金メダルちゃんと取るところまで、自分たちを磨き上げていくっていう。
代々ね、日本が強くなると、すべてルールを変えて日本を弱くし、ただそこからそのルールの中でどう戦うかをもう一回立ち上がっていく、日本の強さがあると。いうところの、この取り入れて、それをさらにどう価値に眺めていくかということが得意だよねって話が出てたんですけども、会社支援っていうのも同じって話でしたよね。
そうそう、だから承継していくたびに強くなるっていう、変化が起こるたびに強くなる、要は付加価値を高めていく、だから単純に引き継ぐんじゃないっていう、そんな話なんだと思うんですよね。
なるほど、
で、これがある意味買い手側のミッションになるんだと思うんですよ。だから
何を承継するのか、
そしてどうそこに付加価値を一緒になることで付加価値が、要はすごく使い古された言葉だけど、1たす1を2にしなくて、3とか4とか場合によっては10とか100にしていけるかっていう、そういう、こう、引き受ける側の今度は責任。
なるほどね。確かに。いや、まだそれをシナジーという言い方とかするかもしれないですけど、確かにそうですね。
そう。だから、前回ね、終わりシーナに少し話した、アエルさんの、矢島社長の話もそうだったと思うんですよね。
はい。
古き良き日本の伝統文化や産業を、ただ単純に残すんじゃなくて、今の現代社会において、その技術を逆に言うと、どう活かせるのかっていう。だからそれは会えるだっていうふうに、彼女は表現をしていて。
混ぜるでも。そう。なく。
そう。会えることで、昔のものは残しつつ、で、その個性を失わせず、で、今の社会にも適合させていく。必要なものにしていくっていう。ちらっと今、それで思い出したけど、あれなんですよね。金箔職人の技術が、実は携帯電話の中にめちゃくちゃ活かされてるって今のね。
へぇ。
今
金箔職人、
パカパカ、金箔職人ってなんかほら、なんかすごい小さな何ミリ、何グラムかの金をめちゃくちゃ畳何畳分にするとかいう、ネットで調べたらすぐ出てくると思うけど、そういう技術じゃないですか。あれって、携帯の今パカパカ、またスマホもパカパカがなんか出てきて
る。最近ね、またね、増えてますよね。
そう。折り曲がるところで折れちゃダメなわけじゃなくて、鉄が、電動体が。電気を通すものが、そこで使われているのはその金箔を伸ばすっていう技術から、
技術なの？
生かされているっていう。だから日本の実はその伝統産業が今の近代にもめちゃくちゃその生かされているもの。
あんなテクノロジーなところに使われてるんですね。
そう。なんかそんな話とかもあってね。
はいはい。
まあまあそんな話が多分その承継の中心的な本当はテーマになっていかないといけないところなんだと思うんですよ。でなので。前回、そのね、一心専属したような技術や、その事業のコアっていうものを、どこまでこう浮き彫りに 明確に言語化し、
うん、
これを残すっていうものをこう、あの支援する我々が共有できるかっていうお話をちょっとしたのと、
そうですね、
今度は、うん、買い手側の方も買い手側で自社が何を手に入れるのか、それは決算書とかそんな表面的なものではなくて、
うん、
その会社をなぜ継ぎたいのかっていうところをこう突き詰めて掘り下げていったときに、あ、この、これが、を私たちはこう生かしたいとかね、そういうものがこうはっきりしてくると、なんかすごいいい証券になるじゃないですか、そこは。
実際の M&A と言われる業界においての、うん、その、まあ、仲介とかもそうだと思いますけど、そこの次元で、それこそね、マッチングができてたら、めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。楽しいっていう表現がちょっとふさわしいか分かります
ね。そしてあの、なんか、誇りある仕事になりますよね、
僕は。なりますよね。
でもね、これね、まあ、もうずっと言ってるけど、仲介をやってる限り絶対できないんですよ、こんなこと。
ああ。
いや、できないとは言わない。しないですよ。うん、する必要がないですもん。だってね。
あ、それは結局 PMI として、その後の責任とかを負わないから含めてですか？
もう、そう。そう、もうおっしゃる通り。もう、後の責任も取らないし、別に取る必要性すらないし、そういう仕事を受けてないし、うん、だいたいその、売り手や買い手に寄り添う必要がないし、寄り添っちゃダメだし、ある意味。
まあ確かにね。
うん、構造上ね。
構造上ね、うん。寄り添うと実現しないんで、いかにドライに付き合うかが、
そう。
むしろ重要。
買い手さんに、オタク何？この売り手のこの技術本当に活かせる？みたいなね。そんなことを聞いて、お前破談にさせるんかって売り手に怒られちゃいますよね。そんなこと言ったら。
いやでも確かに本当そうですね。さっきの話だと、うん、その承継する、うん、何を継ぐかというその技術を活かして、買い手側がどう、その1たす1じゃない世界に持っていくかっていうことが価値だという前提に立つ仕事の仲介ってできないですもんね。
ええ、できないんですよ。仲介ってできないです、そこは。
確かに。できないんだ。
あ、だからね、最近本当にあの、買い手支援っていうのが、やっぱり僕は、うん、あの、あまりにもなされてないと思っていて、今のその M&A のマーケットを見てて、
ね。買い手支援ですか。
はい。うん。大体売り案件があります。で、ここはこんな会社です。決算書ざっと見せて、これ買ったら儲かりますって言って、買い手探してきて、あ、それだったら買いますっていうところを見つけたら、はい、どうぞマッチングっていうのが仲介だから、
まあ
ね
う
ん、買い手がそもそも何をしたいのかとか、どんなことをやりたくて、この売り手を探しているのか、だとしたら、本当にこの売り手でいいのかっていうことを、買い手側の、あの、状況をちゃんと把握し、で、買い手の社長と対話を重ね、本当にこの売り手でいいですかっていうことをやってないと思うんですよね。うん、やれないし。
ああ。白川さんね、やめた方がいいですよってはっきり言いますもんね。あの、うん、そういう時はね。
そうそう。だって、ね、あの、いい結果にならなかったらお互いに不幸になるし、僕も恨まれるし。
うん。
うん、だから、そういう買い手側に寄り添った支援っていうのができるとしたら、やっぱりアドバイザリー方式しかなくなるんですよね。
なるほど。
うん。だから、あの、これからの第三者承継の支援は、やっぱりアドバイザリー方式でやっていくべき。
うん、うん、うん。今年はこれ相当、声を大にして言いそうな雰囲気が出てますね。
そうなんですよ。もう今年はね、徹底的にこのことは皆さんに、あの、伝えていきながら、去年ね、だってひどかったじゃないですか、うん、あの、ルシアンとか、
東京ファーム。
何回も言ってるけど、東京ファームも。あんなの氷山の一角ですからね。絶対埋もれてる同じような案件がもっとひどい案件たくさんあるんだと思うんですけど、うんうんうん、あれなんであんな事件が起こったかって言ったらもう仲介モデルだからっていう一言なんですよ。
ああ本当にシンプルに言うなら、
うん、マーケットが発達してきてそれがビジネスモデルとしてこう定着しつつあるから、これ定着しちゃったらもう間に合わないんで。
でも確かに本当に買い手支援という立場で買い手の社長と対話をしてたら、うん、いや、ここに売っちゃダメだろってことは分かるはずですよね。
そうそう。そうだと思います。だから、うん、あの、買い手支援っていうのを僕らは、あの、しっかりと第三者承継
して。そういう意味で言うと、ちょっと時間もね、短いですけど、買い手支援においての、その、なんだ、抑える要抑えどころ、みたいな話は、どの辺を論点だというふうに見てるんですか？
あのね、これは売り手と、売り手の、あの、FA としての取り組み方のフェーズ、流れと、買い手の、M&A の取り組み方の一連の流れって、事前準備をして相手を見つけて、マッチングしてクロージングして PMI っていう、この流れが全く一緒だから、
うんうんうん、
同じように FA として入ればいいっていう錯覚があるんだけど、
お
買い手支援はダメなの。 最初から FA として入っていったら、
うんうんうん
うん、買い手支援のこの仕事は大きく、4つのフェーズに分解し直さなきゃいけなくて、
へえ、はいはいはい、
うん、で売り手は FA として一番最初に契約をするんですよね。
はい。
で最後までクロージングまで私たちはお付き合いしますって言って、うん、一番最初に契約をしたらもうクロージングまで行くんだけど、買い手はそれやっちゃったらうまくいかないんですよ、買い手支援の場合は。契約行為、我々が支援する事業の仕事のを大きく4つに分けて、
うん、
それぞれの仕事として契約をするっていう発想を持っておかないとうまくいかないんですよ。
へー、
うん、
この話ちょっとちゃんと説明しなきゃいけない感じの話をまた振ってしまいましたね。
また10分超えちゃうから、
うん、また
次回にしよう。
次回ですかね。ちょっとそろそろ MC としてのクレームが入りそうな、お前振るの押せんだよっていうね。大事の要所で終わらない振りをしてしまうと、
うん、
でも整理すると、
うん、
売り手と買い手というのはまあそのフローで言えば同じなんだけれども、
うん、
それを同じ支援をし方をすると買い手に対してはダメなんだよと。
で、そう、
で中身はわかりますが、
うん、
4つの段階に分けてそれぞれ個別で契約をすると、
そう
っていうのが何なのかなぜなのかというのをちょっと次回じゃということですね。
はい、
大変
いいブリッジがかかった、
ね、かかりましたね。あ、セーフですかね。ということで、楽しみに、はい、していただきたいなと思います。終わりましょう、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。